はい、おはようございます。チムシマスのトーデージョムシの声。本日は4月、日付が変わりまして、今夜中なんですけど、4月の4日です。あれが窓が例のごとく車で、撮っており、ドライブ放送です。あります。今日は岸縄一本だけかな。というかそう言ってんのはかなり希望が入っておりまして、昨日、おとついになるのかな、あのこれを撮ってる4月2日に、アップした回で、まあ、なんか撮ったのに上げてなかったのが結構あって、で、それの一番古いのが、まあ、時系列が逆になってるんですけど、一番最後におまけでくっつけた、あれ、なんつってアップしたんだろうな、僕今思ったけど。なんか、4回撮って、前回もあげないとと思って、釣りの行きしなに2本撮って、で、帰り撮ろうと思ったけど、撮れなくて、で、別の日に車のその廃車処分の日の往復で撮って、でそれでまあ仕上げたんですけど、そのもっと前に撮ってたのがあるということで上げたんですよね。でなんでその釣りの回とその2日後ぐらいの3日4日後ぐらいのその車の廃車の回の、後に同じ日だけど違うタイトルというか上げ方で上げたんすけど、自分でなんていうタイトルは、あの結局一緒か、一人喋りか、車のそこは変わんないからタイトルを変えてないからね。なんともキープキャストのルアーの色の説明して、で、あげなかったっていうね、もう終わってますね、いろんな意味でキープキャストも終わってますし、文章であげたからいいんですけど、で、まあコラムがまたね滞ってまして、残念だから、これも撮って、でまだ、今から亀山の大会なんですよ。ちょうど前そのおまけ号で挙げた3月7日から1ヶ月後の大会で4月4日、第1水曜日野村平日大会に今向かってるとこなんですけども、だからすぐに挙げるかって言ったら、なんでさっきなんで1本かな言ってたのは2本ですね、日本だけど、前回もは高速乗ってから撮ったんじゃないかな、 撮り始めたのが。それで、高速、そう。なら、やっぱ、15分ぐらいまでいかないか、10分ちょいちょい、短くなって、意外と寒い。あ、そっか、あれつけたんだ。窓が曇ってたんだ。それで大体1時間半ぐらいで着くんですけど、その1時間半だと美しく45分ずつぐらいとかで撮れるから、まあ40分ぐらいで切っとけばいいんですけど、まあ、直前近づいてくるとね、精神がぐーっとこうそっちに寄っていくんで、なんか喋ってる場合じゃないってなるんですけど、ちょっと飲み物を準備させていただきますね。今日もマセドニアグレープ失礼いたします。今日のマセドニアは封を開けるところからです。そう、意外と、自分の味覚と嗅覚がなんか、あ、でも目もいいんですよね。だから割となんかまあまあそういうのが残ってんなと思うのが、マセドニア飲んだ時にバナナだなと思って、まあ誰が飲んでもバナナかもしんないですけどね。ただ嫁にそれを言って飲ましたら、うーんって言ってて、まあ言われたらそうやけど、そこまで強烈にバナナじゃないということで、でもっとうるさいのが匂いらしくて、なんかちょっとでも気に入らない匂いがあったらもうすぐ気にするらしいんですよ。って言いながら僕20代洗濯物室内干ししまくってて、釣り行った時に知り合いの人に人生20回ぐらい臭いって言われたことがあるんですけどね、それ僕だって気づいてなかったんですよ、臭いのは。で友達にも言われて、これ自分の T シャツの匂いなんだって思って、そっからはもうほぼほぼ室内干ししなくなりましたね。してもうずっと扇風機かけるみたいなことをやって対処するようになりました。はい、家から10分ほど走ったところで取れてるよな、高速道路に乗ります。あ、ちなみに本日は、配車手続きも完了し、もう最強のハンドルにくっつけるというのはもうやめまして、その車が新しいのでそういうことをしたくないということで、新しいって別に新車ではないんですけど、当車費ですね。僕が今まで乗ってきた中ではとても綺麗な車なので、落書きをする気もシールを貼る気もないという状態でして、まあ仕方なく、肘掛けのところにぶっ刺してまあ撮っているんで、まあ多分こんな狭い室内だから大丈夫だと思うんですけど、気分的には正面に貼ってくれた方がやってる感あるんですよね。まあ相変わらずその車ということでの振動音は、ご容赦ください。で3時間そうそう、でなんで1回か2回かブドウと言ったかというと、もし1時間だったら50分とって って1本で終わらせるんですよ。で、1時間ってことはまあないんですけど、理想としては1時間15分ぐらいでついてほしいんですよ。ちょっと来て、もろもろやってたら、まあ最低出発時間っていうのを一応設定していて、まあ、それギリギリになっちゃったので、まあでもついて1時間ぐらいしか大会までに準備ができないっていうのが少し気がかりではあるんですが、まあ大丈夫かな。まあ別の気がかりといえば、これ以上食わない方がいいと、大会の前日なんでこれ以上食わない方がいいって夕方のご飯で思ったにもかかわらず、晩ご飯を、19時ぐらいに食べてしまって、まあもちろんどっちもまだ出ておりませんので、これは確実に到着後試合中に出ることになって僕の足を引っ張ることになるんじゃねえかっていうのがもう嫌でしょうがないです。なんであの時我慢できなかったんだろう、悲しい。で、まあまあそんなんで希望的観測では、車がスイスイ行く、スイスイは行くんですけどね、スイスイ行くし、今車の竿の音がだいぶ入ってましたね、チキチキチキチキチキチキ。ちっちゃくなったんで、竿がもう真横まで来てるんですよね。
でもまあ1時間15分は無理でしょう。
でも走って今日の今はまあ寝起きだから、寝起き30分だからっていうのもあるかもしれないけど、その走ってるスピード感が、結構スピード出てる感覚で、まあ普段でいう高速の安全運転ぐらいの速度なんで、あ、今日はそんなにあのスピードに対応できてないなということで、徐々には慣れてくるかもしれないけど、まあ普通に安全運転で走ってれば1時間半はかかりますね。で、日本撮りの予定で、でももうちょっとまあアップするまでに何か付け加えたいとは出るんですが、今週末に一応チームチムシ3人揃うタイミングがあるので、ただそれが塚本さんのイベントの日だから、イベント終わって晩飯でも食ってって思ってるんですけど、もう多分そのタイミングであんだけ言ってても飲むと思うんですよ、あの人たちは。僕は車があるから、まあちょっと考えますけど。で、確か、あ、でも飲むって言ってもあんま飲めないんですよね。その後うちの作業場で寝て、少なくとも年川さんは寝て、そこから、作り子のプラ行く予定なんで、まあその時にできれば名古屋の、反省放送を撮りたいなと思ってるんですけど、そうで、まあそんなで、またつらつらと内容のない話、内容ないでも今回聞いてみたけど、別に今ここはここで別に悪 悪くはないですよね。自分で言うのもあれですけど、っていうかデジオなんて、僕にとってデジオなんてこんなもんなんですけど、そうそう、そのデジオって思い出しましたけど、僕がやってるのを なぜこれをデジオって言ってるかというと、もともとは、デジタルラジオの略でデジオではなく、でっち上げラジオっていうなんそののを言って、あの始まった集まりがあって、それに自分も参加してインターネットラジオを始めたんで、僕はそのデジオっていうのを一応言葉として使ってるんですよね。でまあそれの一番最初にデジオをやり始めたのが、その時でももう十分有名だったんですけど、その後あの本当に日本人である相当の年齢層を知らない人はいないんじゃないかっていうところまで、そのものが有名だった、あのコップのフチコさんって知られることになった、あの田中克樹さんが一番最初にデジオっていうのをやって、前もこの話をしてるけど、その時まだやってありましたから、デジオは何回かなんか周期に分かれてて、僕はまだギリギリ第一周期の人間だと思うんですけど、第一周期の人間で、第一周期で第一世代の人間でやってんのはかなりレアだと思いますね。あ、まあ気に入ったんですよね。僕ラジオ聞くのも好きだし、で、やってると確実におしゃべり上手くなるんですよ。本当に。逆にあのトークイベントとかで、人と喋ってると、あのなんかすげえ枠にはまったような喋り方はできないんで、どんな時でもこの喋り方しかできないんですけど、この話をして、まあ、戻ってきて先の話したかなって脳の中でこう組み立てるっていうのはあのやる癖がついていて、そうです、今黙り込んだのはちょっとバックミラーの掃除をするのにめちゃくちゃ今神経を統一してました。ほんで、そう、ラジオね、ラジオを愛しておるわけですけども、そんな私が最近、釣り業界で気に入っているのが、一つ二つありまして、まあ一つは、ラジオなのかな、あれは。僕の中でラジオ感覚なんですけど、自分がやりたいと思ってるものに近い、あのレジオでもよく言ってますけど、レジオというあの動画で喋るというか、まあその形式で、まあもうちょっと動画だからいろいろやってもいいし、まだできる幅は持たしてあるとは思うんですけど、今はひたすらもっぱらパソコンの画面見ながら喋るだけという、YouTube を使った生放送、しかも生なんですよ。ここが肝で、生だから、一か八か、こう、危険なことを言っても残らないっていう、のをやってるのが、あの、仙道兄弟の兄貴の方、仙道兄貴と呼ばれている、仙道明さん、仙道明さん AKA 兄貴と、元キャスティング南柏店の僕担当してもらっていた、敏腕店員の、佐藤大というコンビでラジオやってまして、やってはりラジオじゃないか、放送をやってはりまして、まあ一応僕心の中で決めたのは、まあ 毎月1回はゲストで行こうって思ってたんですけど、お互い、まあ、なかなか、3月とかなっても、毎週イベントですからね、毎週末。で、僕、この前名古屋のやつ行かんかったから、アングラーズマーケットか。兄貴はそれにも出てて、名古屋から放送してましたね。毎週日曜日の夜9時から。で、落ち着いてる時は兄貴の家でやるんで、それが土浦なので、うちの家からだと、まあ高速に乗りゃかなり楽ちんに行けるんですよ。なんで、まあ行くか、まあ仕事してれば聞きながら仕事をするかっていうやつなんですけど、でもね、3週間ぐらい空いたかな、名古屋の会、キープキャストが終わった夜、帰り僕らはひたすら北走ってたので、帰結。翌週は今度、郡山から帰る時の時間だったので、またひた走ってたので帰結。で、さらにその翌週は、ファミリーデイだったので、ファミリーって言っても、僕と嫁しかいませんが、出かけてた、あ、三浦ジュンフェスの最終日にギリギリ間に合うという、間に合わせして、見に行って、で、そこからちょっと、運勢が、相模原っていうところまで行って、東京か神奈川か知らないですけど、でまあ町田寄って帰ってくるみたいなコースで、まあまた帰結っていう3周飛んだんですよ。で、数日前にの、そのアングラーズマーケットが終わってホテルでから放送されてる回を見つけて、まあなんとか聞いたりしてたんですけど、いや、兄貴は僕にとってその釣り業界の中での信頼度が異常に高い人で、それはもう釣りの腕もそうなんですけど、頭脳ですよね。頭脳とその環境、釣り業界を見る 目ですね。その部分が異常なほど信用に至る人だなっていつも思ってて、すごいなと思って、まあ2人あのイベントで会えばネタを持ち寄ってつってはもうあんまないんですけどね。兄貴の方がやっぱ持ってる、うん、だけど、まあまあ僕はあれかな、トポタ業界で相変わらずあの弱くなってきている、インディーズとポーター業界の中で相変わらずあの恥を歩いていて、まあそういう扱いを受けてるっていうぐらいの話しかないですけど、まあそういう話を持ち寄ったりして、しかも生放送だから、まあまあ気分によっては平気でそういうあの実名までは出さないまでも、近いところで分かる人は分かるぐらいの話で、ゴシップネタをぶちまけるっていうのをゲストでやっているのがそのやつですね。あの釣りゲバっていう、はい。で、まあ切り取ってアップできるところはアップされてますので、まあ、僕の回も、僕が一回だけゲストで出させてもらった回も、 使えるところはアップされてますので調べて聞いてもらえたら、と思います。で、ちょっと待ってくださいね。今3時23分、大会が5時半スタートなんで、ちょっと電話します、一本。しばし。しばし待ちます。おはようございます。もしもし、起きました？え、大丈夫っすか？
大丈夫っす、今電柱っす
よ。え、
聞こえないっすか？
ちょっと待ってね。はいはいはい、あ、運転中、あ、了解です。じゃあ僕今山手線の下をひた走っております。今五反田、はい、あー、じゃあ、そうっすね、10分ぐらいか10分ぐらいの差があると思います。はい、レジを取ってるので、はいはいはいはい、声が入るかと思ってスピーカーで電話したんですけど、全然聞こえないので一瞬だけ手持ちに変えて、いや、一緒の大会出てるあのクリス先生が、今のところ僕の記憶では、まあ、2試合は連続で遅刻してるはずなんですよ。で、人によってはもうアウトレベルのやつだから、要は大会始まる前におらんから電話したら起きたっていうのはもうアウトなんですけど、まあ、頑張れば1時間くらいで作るみたいで、安全じゃない運転をしていつも来はるんですけど、まあ、それも危ないんで、もう、やっと分かったんですよ。なんかその、連絡した方がいいなっていうのは。なんで、一応今回は、起こしますよっていうことは言ってて、でも僕より近い人なんで、今起きたとしても、まあ、僕と変わんないぐらいでつくなと思って計算して、連絡しました。ちなみに前回かな。前々回、運転してる途中で暇になった時に、で、ちょうど取ってなくて、どの辺だろうなと思ってね、電話したことあるんですよ。そしたら、寝てまして、で、めんどくさそうに出まして、なんつったんだっけな、なんか、なんでこんな夜中にみたいな、いや、もう向かってないとやばい時間なんですけどっていうことで、ギリギリそれで起きて、我に返って、必死で準備して、そう、その時は間に合ったんじゃなかったかな。スレスレ、そう、なんかなんすかみたいな、完全に寝起きで、なんか何暇つぶしで夜中に早いじゃないっすかみたいな感じで出たんですけど、もう全然早くないっていうタイミングだったので、 大慌てされてましたけど、前回もそうでした。もう僕らは大会の準備が終わって電話してるのに、でも出た瞬間に気づいてましたけどね、あっつって。今日はもうあと10分でアクアラインつってたんで、僕がでも下手したらあんま変わんないかもな。今多いっていうところなんですよ。で15分ぐらいでアクアラインに入るはずなんで、たまにあるんですよ、あの追いつくの、追いつくというかその同じ合流するっていうのが、まあ同じぐらいの時間に向けていくんで当たり前なんですけど、まあそんなんで待ってくださいよ。これ何時、まず30分か、順調だな。戻しまして、いつかでも兄貴の生放送電話かけたいですね。開発さんがねゲストで出た時に面白いと思って電話したことあったんですけどね、あの人はそういうところがあのなんて言うんだろう、気が利くのか利かないのか電話に一切気ぃつかなくてね、がっかりして、メールしたのも見てくれなくて、あの直接兄貴とかに電話すりゃよかった、まあ、ちょっとびっくりさせてやろうと思って電話したんですけど、気ぃつかないっていう、ね、あの開発さん特有 の、 あのいい意味での鈍さを発揮していただきまして、あの不発に終わったんです。まあ、その兄貴の、釣り下馬があって、まあ、それは生放送なのでどうしても難しいとこなんですけど、面白いのでという。でもう一つ最近開局されたものがありまして、それが生ローの、あれな、まあ昔言ったかな、なんかあの京都かな、京都のあのフランカー木村さんもレジを始めてるっていう話は多分前にしたから、まあそれは置いといて、釣り仲間で牛久沼のメンバーである、そして僕とも年齢が確か一緒の、これ暖房ついてんのかな、あの生ロー、と通称生ローっていうあだ名で、生ローブログっていうのをやってる、本名名前ゆうたろう、略して生ローなんですけど、生ローのが、ブログでは飽きたりず、ラジオまで、ブログラジオ、そうですかね、言ってたかな、ラジオブログって言ってたかな、そういうなので、なんかそういうな、どうやらね、そういう自分らで勝手にその発信するっていうのは、もうどんどん今できる時代になってきている中、ラジオはそうやってレジオがあったりとか、ポッドキャストっていうものがができたりとかして、その意外と音声は音声で魅力ながら、あの発信されてはいたんですが、でなんかちょいちょいそういうのが流行ると、デジオの時もそうだったし、ポッドキャストっていうのがそうやって名前がついて、 ラジオをやってた時はポッドキャストなんて名前なかったですから、やってる途中にポッドキャストっていうのがなんかできてって呼ばれたりとか、そういうのが形かなんかわからないけど出てきて、でそのやりやすくなるんですよね、フォームが。なんかで僕は今、無理やりブログのやつで音声上げれるやつを見つけてアップしてて、まあそれのサーバーが借りれる容量がマックスになったら、まあお金払うかどうか考えようっていうところなんですけど、ペース上げたんでね、結構容量取ってきてて、あでももしかしたら僕は全部集約して、要はこうやって喋ってて画面のない放送は画面のない放送で、画面だけの音声放送で、画面ありはありでっていうので全部 YouTube に集約する可能性もありますね、今この先は。人からはそういうことは言われたことが確かあったので、まあそういうのも、余裕ができたらって言ったら人生に余裕なんてできないので、まあやるかやらんか決めて考えていこうと思います。本当にね、もうなんか必死でやったりとかも、なんか予定をも立ててしがみついてやっていかないとね、あのちょっと思いついたことができるみたいな時代は終わりましたね、僕の人生で。とにかく忙しい。もう前回も言ったけど、もう救い全然やる気せん。春の救いとか、いくらに行く時間あったらもう神山行きたいと思いながら、今日もこの大会ですらプラ行けてないのに、どうしようかなと思って、そんな寝る前に釣りのイメージしながら寝たら寝れないんですけど、それをしようと思って、こんなもん行ってもないのに、そこをしてあかんな、あのできるわけないなって思ったのに加えて、あなんかやっぱ感覚的な情報しかやっぱ集めれてないなって思って、大会亀山で始めてからもう1年目だけ魚探ついてたけど、その翌年から振動子壊れてつけてないんで、余計にあのやっぱ地形を忘れていきますよね、ぼんやりとしか。だから今年の目標じゃないけど、キンキンに魚探直すっつうのも入ってて、寝るときに慌ててノートに書きましたけど、枕元に。あの本当は買う予定だったんですよ、去年ね、ガーミン買えなくて、ちょっとさすがに20万捻出できませんで、仕方ないので振動子はね1個予備があるんですよ、予備のあのエレキについてるので、まあそれを外して共通で使えるボールみたいなシステムをやろうと思ってて、まあ何にせよその寝るときに神山の作戦を立てようと思ったけど、ああそうやって考えると薄いなと、自分が戦ってきてなんかちょっとずつは溜めてるけど、まあいつもそうなんですけどね、必要だと思うとこまで、要は最初から魚探掛けをするとかそういう人間ではないので、やっぱね最初は感覚、最初は感覚で入ってで、それでは足りないって分かったら、あの情報必要なものを集めるっていうタイプ、まあ要は機械とかそんな好きじゃないから無理だ。なんでナマロの話からめんどくさっていう話になったら、ああ そっか、ナマロを、なんかナマロボイシーっていうサイト、ブログサイトを使ってて、ボイシーはそうやって声を上げるの専用みたいなブログサイトなんですよ。で、僕はというと、まあまあアナログに一応そういう声上げれるブログがあるんで、MP3 アップして、で、まあいずれか YouTube になっていきます。なっていくのかな。でも YouTube までたどり着くのには、人生設計をちゃんとやっていかないと、まだダラダラやんないぞっていう心の話をしている間に、ナマロのことを忘れてました。ごめんなさい。ナマロが、その、まあ、そうですね、ナマロでいう、ナマロは、まあ、まだまだ僕に比べて、釣り業界人ではないので、まあ、ローカルアングラーですね。メインが牛久で、H1 でも戦っているローカルアングラーで、数年前、おととしかな、おととし、牛久沼で、沼海馬でビッグフィッシュ賞を取って、この前、大会だったか、いくつの釣りだったか忘れましたが、大会だ。大会で、玉屋の最長レコード、めっちゃ短いと思ったんですよ。53.5 が、牛久沼の玉屋2つの大会での最長で、ウェイトはね、3キロっていうのが出てるんですけどね。ということは、53.5 を超えずに3キロの魚が釣れてるってことですね。太ってますね。3キロ釣ったのは、まあまた、そうやって玉屋大会で知り合いの俊君っていう、太った魚ばっか出会う人だから、多分なんか釣り方 あるんでしょうけどね。気になるところですけど、ナマロは、もう釣ってましたね、今年でかいの。1本で2位だったかな。で、1位の人がちゃんとまとめてきて、いい魚を入れて、3キロ台で大きく差を分けて1位だったって。そのナマロが、そういう牛久沼では、釣る方の人だし、まあ釣り行ってる方なんか忙しいのかな、最近行かれへんってラジオで言ってましたけど、まあでも行ってる方ですね、行ってるし、うん、釣りが好きな人ですね。なんか、ブログのために釣り行ってるような感じの人が、まあ、最近ちょっと多く見受けられるような、多くはないか、なんかもうこの人魚釣りたいのかブログ上げたいのかどっちなんだろうっていうような人が目につく中、ナマロは、まあナマロもまあまあブログとかそういうラジオに行かれてますけど、なんかもうイベント行ったらどうしたっていうぐらいカメラ構えてるから、できればうちのブースとかも撮りまくっといてほしいんですけど、本人はいろんなとこ撮らないといけないので記者だから、すぐパッと消えてしまうんですけど、そんなナマロさんが、そのまあ僕は、ま、あの釣り人としては信用している釣りブログにだいぶ行かれてはいるけど、それでもまあ釣り人として発信してる人だと僕は思ってますけど、ブログが大好きで釣りしてる人では なく、みたいな感じで の信頼度があるんですけど、僕からすれば僕判断ですけど、と言って、まあまあそのナマロさんが、来場してるって言って、多分ね、確か本人ラジオ関係の仕事してるはずなんですよ。言ってないやつは自分のラジオの中では言ってないけど、確かだから か、もうね、20年ぐらいパーソナリティやってきたんじゃないかぐらい喋り方が、あのラジオっぽい、あのチーム氏の2人にも生のラジオやってるって送って、なんか自分たちは何だったんだっていうメールが返ってきてましたけど、まあまあ僕はね、基本的にはあの、フォームは必要だと思ってますけど、そのフォームを自分で身につけていくタイプの人間なので、そのラジオっぽい喋り方みたいなのをあんまり追わなかったんですよね。デジオは特にそういう白っぽさが、素人っぽさが面白かったからっていうのもあるし、ジングルとかは僕がやる気がなかったので、僕はとにかくクソアナログ形式で上げたいことを上げるっていう、まあだから続いたんだと思いますけどね。もうの編集もしないっていうのを決めてやったから、それでも面倒くさいですから。さ、多分あと40分ぐらいで着くと思われますが、やっぱ予想通り2回に分けれるぐらいの時間なので、そうですね、まあそういう、生ロの放送が始まりましたっていうところで、次またちょっとお話のネタは考えてあるので、まあまあ一回止めて次か続き取ろうと思います。また生ロのラジオの方も聞いてみてください。ではでは続きます。